仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、治療院経営者が忙しい状態から抜け出す仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ、業界別の仕組み化シリーズということで、はい、続けていってますけれども、
はい、
今日は治療院ですね。
はいはい、
治療院というと、まあ、整体師とか整骨院とか、
うん、
まあ、英語で言うとカイロプラクターとかっていうんですかね、
はい、
あと鍼灸治療院とかいっぱいあると思うんですけど、
あ、そうですね、はい、
まあ、今回ね、そういう、ね、方たちを、まあ、まとめて、まあ、今回治療院っていう形でさせていただいたんですけども、はいはい、まあ、いつもと同じように治療院経営者って、はい、結構、ね、すごい忙しいという状態だという人がすごい多いと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、ここから抜け出すにはどのような仕組みが必要かというのを清水さんの方から教えていただけますでしょうか。
はい、はい、分かりました、
はい、
お願いします。今日ね、ご紹介しますのは、
はい、
まあ、治療院ということなんですけども、うん、このイーミスカイロプラクターっていう本があります。
はい、
はい、これはまあいつもの通り、うん、マイケル・ガーバーさん、初めの1分がその著者のガーバーさんと、このカイロプラクター業界で成功している人の協調っていうことなんですけども、うん、はい、うん、でその人が、フランク・ソビンスカイっていうのが、はい、ちょっと読みづらいですけど、フランクさんっていう方で。
フランクさん。はい。
はい、まあ、この方が、要はガーバーのイーミスっていうね、あの、日本で言うと初めの一歩目はそう読んで、うん、この業界で成功したと。
はい。
まあ、それで、この一緒に本を書いてるっていう形になっています。
はい。
で、カイロプラクターは、まあ、正確に言うとアメリカの100年ぐらい前に開発されたなんか手法らしくて、
うん、
でそれの資格を持ってる人のことを、カイロプラクターっていう、うん、正確には。
はい。
はい、まあ、ただまあ、日本ではそんなに広がってないので、まあ、やってることとしては、うん、今日本の治療院の経営者の方々と、まあ、似てるというか、
うん、
まあ、大枠で言うと、まあ、似てるかなっていう感じなんで、まあ、今回治療院というタイトルで、
はい、
やってるっていうことですね。はい、
まあ、細かい手法はね、さまざまあると、
はい。はい。そうですね。はい。うん、で、このフランクさんは、ですね、まあ、治療院の経営でカイロプラクターで成功して、その後その同業種向けに、うん、どうやれば、ね、そのビジネスで成功できるかっていうことを教えている会社を今やっているということですね。
はいはい、
で、まずこの人の話から言いますと、
はい、
まあ、この人も要は、ね、独立して、あ、学校をまず卒業して、その治療院の、
うん、
で独立したんですけど、まあ、そこそこに順調に売上が上がってきたと最初は、
はいはい、
で、そうすると当然ね、だんだん忙しくなってくるじゃないですか。
まあ、そうですよね、
はい、
う
ん、で、そうすると最初は結構ね、お客様に対して丁寧にこうサービス提供したりとか治療してたんですけど、うん、やっぱだんだん忙しくなってくると、うん、結構おろそかになると、お客対応が、
う
ん、
ありがちですね、
はい、そうそうそう、はい、それで、前からこう来てたお客さんが、
うん、
まあ、取られるときに、なんていうかな、まあ、そのお客様に対してあんまり良くない対応をしちゃって、
はい、
で、それでまあ、なんか、クレームっていうか来なくなっちゃった、そのお客さんが。
うん、
はい、で、その時に、その奥さんと一緒にやってるんですか、この人、お店が、
はい、う
ん。で、その時に奥さんが、ガーバーさんの本を持ってきたらしいんですよね。
おお、すごい奥さん
ですね。そうそうそう、はい。もしかしたらこれが必要かもしれないと、私たちにはっていうことで。
はい、すごい。はい。
それで、そのまま、本を読んで、で、それで考え方が一気に変わって、で、そこからもう成功し始めたっていう感じなんですね。
じゃあ、その時までは、もうとにかく自分がやらなきゃ自分がやらなきゃで、はい、
そうそうそう、
もう全部ね、人が、お客さんが増えたとしても自分がさばいて、やりながら対応してたっていう感じなんですかね。
はい。うん、まあ、この人曰く、まあ、それがもう正しいやり方だと思ってたらしいですね、やっぱね。
はい、
自分でやることが正しくて、それお客さん来てるから別にいいじゃんって思ってたんですけど、ま
あ、そうですよ、自分の技術で人をこう、
はい、そうそうそう、
ね、よく体をね、メンテナンスしてあげるとか、よくしてあげるっていうところがね、やっぱそここだわりがあるはずですもんね、はい、
そうですよね、まあ、先生って言われますからね、
はい、
自分の専門知識が受け入れられてるってのは非常に嬉しい、
ね、うん、そうですよね、
はい、
うん、
で、結構うちのお客様にも治療院の方いらっしゃるんですけど、
はい、
で、うちは基本的に、ね、勝間さんもご存知だと思うんですけど、うん、売上アップってことを歌ってないので、
そうですね、
すでにある程度売上があって忙しい人が来るんですよ、
は
い、
うん、
なので、まあ、この方と同じような状況の方が来るっていう感じですかね、
はいはい、忙しくて、逆に言うと忙しくて売上が もうそこでなんか上がらなくなってしまった、それ以上。
あ、そうそうそうそう。はい。
こういう人が来て仕組み化すると、はい、まあ、売り上げ自然に上がっちゃいますよみたいな、
はい、感じですね。そうですね。うん、まあ、いわゆる社長の時間の限界が会社の売り上げの限界になってるっていう状態ですね。はい。うん、はい、でそれでまあ、この人の話になるんですけど、まあ、この人今ね、カイロプロクター向けのコンサルティングとかやってるんですけど、
はい、
その周りのカイロプラクターに、もし今こうなることが分かっていたらもう一回カイロプラクターっていう職業を選びますかって聞いたら、うん、30% の人はノーっていう、
お
あ、ごめんなさい、 70% の人はノー。そうそう、
ほぼほぼ、
はい、まあ、それだけみんなこう疲労してるっていうね、
うん、
ことみたいなんですよね。
はい、
はい、で、まあ、そこからどうやって抜け出すかっていうことで、まあ、今日のテーマになってくるってことなんですけど、
はい、
まあ、比較的にやる方法としてはデンティストでご紹介した歯科医の、
はい、
コンセプトにかなり近いかなと、うん、いうふうに思ってますと。
なるほど。
で、やっぱり先生っていう、まあ、専門職なんですけども、うん、まあ、その職人っていう考え方を捨てて、マネージャー、はい、経営者になっていかないといけないというのがまず一つですね。うん、で、この人がまずやったのが、オフィスマネージャーを雇うっていうことですね。
あ、そう雇う。はい。
はい。で、このオフィスマネージャーは、その、治療する人じゃなくて、要は受付とか、お客様のアポイントの管理とか、
はい、
その辺の裏方をやってくれるオフィスマネージャーを雇いましょうと。
なるほど。
はい、いうところで、まず自分自身が治療に専念できる環境を作るっていうところはまず。
あ、治療から手を離すんではなくて、まず治療に専念するってことなんですね。
はい、はい、まずはですね。
うん、
はい。
はい、
まずそこから始めますと。
はい、
そうすると、まあ、自分としてはその人を採用して、その人を育てる時間ができるっていうふう
に
ですね。
はい。
はい、で、まあ、マネージャーを雇ってですね、次にやらないといけないのが、まあ、同じく弟子を雇うっていうことですね。
うん、
はい、で、まあ、弟子を雇うのはもちろん当たり前なんですけど、
はい、
で、この時に大事なのが、その採用っていうのは、要は仕組みであって、フィーリングで選ぶなっていうね、
うん、
ことを、ね。まあ、これはね、僕らはもう、なんていうか、いつもお伝えしてるんで、分かってますけど、ほとんどのやっぱね、中小企業はフィーリングで合うか合わないかで。
そうだと思いますよ、本当に。
はい。
はい、
雇ってるんで、
うん、お、君いいねみたいな。
あ、そうそうそうそう。元気がいいとかね、そんな感じで雇ってるんで。
そう
だ、それやると後からマネジメントの問題が起こるので、
うん、
やめましょうっていうふうに言ってますね。
はい。
はい、だと、ですね、その、彼曰く、その会社の成長のスピードが落とす要因が2つありますと。う
ん、はい。
で、一つ目が、スタッフの能力を生かしきれてないっていうことですね。
うん、
はい、まあ、これはそうですよねと、
うん、
で、そのためにガーバー氏のですね、言葉を引用して、まあ、ガーバー氏よく全てのスモールビジネスは学校であるっていうふうに言ってるんですけど、
はい、そうです
ね、教育のシステムを学校みたいに作りなさいっていうことですね。うん、
はい、
で、この人はその言われた通りにやって自分の治療院を学校と捉えて、うん、そのスタッフを自分と同じレベルで成長させていく仕組みをまず作ったっていうところですね。
はい、
うん、これが一つ。あともう一個が、足りなくなる前に、あ、ごめんなさい、人手が足りなくなる前にもう雇うという決断をしようという。
うん、あ、そうなんですね。
はい、で、なぜかというと、ほとんどの治療院が、まあ、大体売れてくるとそのピークの時、お客様の来院される、
はい、
その時に人手が足りなくなって、
はい、
それでお客様をロスしたりとか、
うん、
売り上げをロスするので、
うん、
そのピーク時に対応できるようにしておきなさいと。
なるほど、まあ、事前に予測してってことですかね。
はい、
うん、
で、この点が結構この本の中では、うん、メインのポイントになっていて、
そうですか。
まあ、普通のその治療院っていうのは、まあ、この人はいろいろ統計データを取ったらしいんですけども、
はい、
まあ、1日のお客様のうち、60% から 70% のお客様、患者の人は、大体その 2.5 時間の間に来ると。例えば、朝開店してからすぐの1時間とか、
はい、
午後の一番最初の1時間とか、うん、そういう集中した時間に6割、7割の人が来ると。
はい。
言ってるんですね。
うん、
で、ほとんどの治療院はそのピーク時に対応できないと、今言った通り。はい。で、彼ら、普通の治療院の人がやってるのは、もっと働くっていう選択肢をするか、取るか、もしくはお客様のアポイントをずらそうとする、そのピーク。
はい。
はい、それやるんだけど、まあ、彼の経験から言うと、それはまず、効果的じゃないと。
お
はい、やっぱりお客様とか患者は、遅れてきたりとか、
うん、
早めに来たりとか、
はい、
あと治療が長引いたりとかするので、うん、そのアポイントをずらしてピークの時間をこう分散させようっていう考え方はもうやめた方がいいと。
あ、コントロールができないってことなんですね。
はい、コントロールができないです、はい、
うん、
その代わりにそのピークの時に対応できる、
うん、はい、
全くこうも滞りなく治療ができる体制を作ると、
うん、でもかなりそう考えるとお客さんに寄り添った視点ですよね、はい、お客さんの都合にこう合わせて体制を変えていく、
はい、うん、はい、ほとんどの人はその、ピークに合わせて、体制を作るってことをやっぱりリスクがあるのでできないですね、人が必要になってくるので、はい、ただこの人は曰く、まあ、そこの決断をしない限りはもう会社の成長というかその委員の成長も止まって先がないよと。はい、
なるほど。
で、マクドナルドと同じで、マクドナルドってピークタイムがあると思うんですけど、
うん、
であそこはピークタイムにうまく回るような設計になっていると。
はい、
はい、うん、なのでこの一番暇な時に合わせるんじゃなくて、一番忙しい時に会社の仕組みを合わせろっていう、
うん、
まあ、そういう考え方ですよね。
なるほど。だから単純に人を増やしましょうっていう話ではなくて、
はい、
そこのピークに合わせられるような仕組みを考えた上で人を割り当てるっていうことですよね、はい、順番的に。
そうですね、はい、うん、でそのピークタイムに会社の仕組みを合わせると、
はい、
暇な時間ってやっぱ出てくるじゃないですか。
ああ、そうですね、
はい、その時に教育のチャンスがあると、はい、
ああ、なるほど、
はい、そうそうそう、
あ、素晴らしい。
普通のこれ普通のその委員とか、うん、まあ、これ他の業種もそうなんですけど、みんなやっぱ教育する時間がないっていうんですよね。
はいはい、そうですね、
はい、うん、それはやっぱりなぜかっていうとこう加減に合わせちゃってる、その
なるほど、ね、
暇な時に仕組み合わせちゃってるので、
はい、
時間がないっていうことになる
ん
ですよ、ね、
うんうん、
でどん詰まりになるということなんで、
はい、
ここはもうピークに合わせて、空いた時間も教育のチャンスだと思ってやれっていう、
うん、
ことですね、
うん、
はい。そこがこの一番の、私が読んだ国だと、普通のやり方と違うところ。
あ、すごい。はい。はい、面白いためになる、
はい。
非常に参考になりますね。
はい。
はい、なんかそういう話でね、言われてるその人を雇おうとか、まずその、はい、マネージャーを、ね、雇って自分が治療に専念しましょうっていう話から、考えると、うん、まあ、その文字通りやると、例えば人雇えないよとか、
はい、
なんていうの、なんていうの、そういう今いる人たちだけでこう教育もままならないから無理だよみたいな発想になりがちですけど、はい、もうちょっと抽象度を上げて今言ったこと、はい、まず最初の手順として自分がその集中治療に集中するためにはどうすればいいのかということを今の環境に合わせて考えるだとか、う
ん、はい
はい、教育モデルを今の環境に合わせてどうすればいいか考えるってあるとか、うん、なんか考えるきっかけになるような話がいっぱいあったなと思いましたね、
うん、そうですね、はい、うん、まあ、この考え方はね、カイロプラクターじゃなくてもね、なんか数時間っていう感じしますね、
はい、はい、まあそんな感じで、
はい、そうですね、はい、
わ、はい、かりました、ありがとうございます、
はい、
それでは仕組み系ポッドキャスト、治療院経営者が忙しい状態から抜け出す仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。